ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パナティパタベラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタベシッカパタンサマディアミ。
アディナダナベラマニシッカパタンサマディアミ。
アディナダナベラマニシッカパタンサマ
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナベラマニ
サードサードサード
サードサードサード
心経勘自在殺行事般若花勘自所見後一切苦役者利子式不異苦不異式式即是苦苦即是式創業式薬部尿税者利子諸法苦祖父諸不滅福上不増不減税国中式無住創業式無限に微心に無式諸公未即法無限界内し式界無無明薬無無自内し無老死薬無老死人苦樹滅道無知薬無徳意無所得故大沙汰へ般若花見た故無形無形故無苦不離災天道無所苦行涅槃是諸仏へ般若花見た故阿耨多羅三藐三菩提故知般若花見た是大人衆大名衆是無上衆是無道衆の上一切苦真実不可般若花見 修足節修圧天や天波乱や天波尊や天地所は功徳をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆ともに仏道上善ことを彼だけど、ジホサンシイシフシソンブサモコサモコホジャホロミってね、モコホジャホロミってわかる？リエさん、そこ漢字あるでしょ？なんて書いてある？え？載ってないか？ジホモコホジャホロミね。マカハニャハラミツってことですよ。ね、マカっていうのは、単に大きいんじゃなくてね偉大なっていう、そういう意味ですね。でハンニャハラミツだから知恵 の、 完成っていうことはもうなんていうかな、単なる知識だったらばどんどん知識って増やしていけるけども、この決定的なね知恵だからもうそれで完成してるわけですね。でそこにいつも我々は、十方三世の、全ての仏様、子孫菩薩摩訶薩ね、菩薩方ね、偉大な者たち、そして、このハニハラミツに対して、我々は祈ってるわけですね。ね、そこが基本の木ですから、ね、そこを押さえてください。はい。ですね、なんていうかな、ケンツェリンポチェとねお会いしたのが15日ですね。ちょうど2週間前。の月曜日だったんですけども、その後ね、それについての大体の報告は先週したんだけども、でその後ね、いろんな一般関係者からの感想がどんどん送られてきて、でそうするとなんていうかな、よりはっきりしてきて、だから後から送られてきた感想 だとより正確に、リンポチが何をお話しされたかを把握して、上でさらに深めた感想ね、をよこしてくれて、ね、なので、先週のねところに先週のあのポッドキャストのところにあのみんなの感想を、Google ドキュメントに集めたのを URL 貼っといたんですけども、その後ねアップデートしてますのでまああのいくつかね付け加えてますので、それもぜひね読んでください。非常に最後のね2つ3つは非常に重要なことを書いていますのでね、URL はね先週のとこからが飛んでくださいね、ですね。で、それもまあ今日の話と関係するんですけども、その後ですね先週法話した後の月曜日ですね、22日かに、2つ大きなね出来事があって、で1つがね、スリランカ関係なんですよね。で、これが何を意味するかもちょっとお話しします。ね、でそれから、夜にねまた、ティク・ナット・ハン氏の、プレゼント・モメント、ワンダフル・モメントの、ガータを今、一本参加で読んでるんだけれども、あのそれの3回目ですね。1月はねあのお正月にやって8日にやって22日にやっててね、あのどんどん進んでいますね。まあだいたいね私としては月曜日の8時半から1時間ちょっとねやりたいなと思って、まあ、 あの毎週はねちょっときついんで、あの2週間ごとにね、まあただあのいろんなセッションとか重なっちゃう場合はちょっと、飛ばしたりね、あのそれを避けたりしますけれどもね。今決まってるのは2月の、3、4、4、4日か、何曜日になる、5日ですね、5日ですね、ごめんなさい。2月の5日の月曜日の8時半から、やりたいと思います。で、これ一体何やってんのってね、興味ある人、多いと思いますけども、ね、この間はね、Zoom だったんで、全部ねあの録画できるんですよ。録画できるのね。なんで、もしね興味 ある人はちょっと連絡ください。メールなりメッセンジャーでも LINE でもいいですけどね。まあ大体皆さん分かると思いますけども、そしたらね、またねあの LINE のオンライン、瞑想会の座禅会 あのグループに入っている人は、まあ、そこに入ってもらうし、っていうのは、まあ、そこでみんなあの Zoom の URL はそこであの流していくのでね、そこに入ってもらわないとちょっと不便なんで、ね、ただ実際にどういうことやってるのかちょっとだけ見たいっていう人はあの Zoom のそれをちょっとご覧に入れますので、Zoom のね、録画したのがちょっと Zoom の、クラウドに載っています。で、そこはパスコードさえあれば誰でもあのつながって見ることができるので、ね、あの見て、わこれ面白いなと思ったら、あのぜひぜひ、ね、参加してください。ね、あの、なんていうかな、あのね、ティク・ナット・ハン氏、っていうのは、まあ、今日の話とも非常に関連するんだけども、はっきり言って画期的です。で、画期的っていうのはなんていうのか、普通はこうだよねっていうのをよく知った上で、あ、これで画期的なんだっていうのを分かるじゃないですか。だから普通の状態が分かんないと、なぜこれがすごいのかっていうのは分かんない、ね。まあ、例えばまあ、話がちょっと飛びすぎだけども、アメリカのメジャーのね、メジャーリーグの大谷選手、なぜすごいの？普通はバッターはバッターだけ、ね、でピッチャーはピッチャーだけに専念する、ね、あ のが大谷さん以外はみんなそうで、 それが、あ、それは普通だよねって、まあ、野球のファンだとみんな知っている、ね、知った上で、え、大谷選手っていうのはピッチャーもやるけどもホームランバッターでもあるの、ホームランバッターどころかこの間はホームランキングになっちゃったのメジャーでね、ってなって初めて大谷選手がすごいっていうの分かるわけじゃないですか、ね、でも野球なんかほとんど知らなくて、あのピッチャーはピッチャーだけとかバッターはバッターだけってことすらも知らないと、なんで大谷選手がそんなすごいのかっていうのがピンとこないようなもん。だから大谷選手がすごいっていうことを知るためには、メジャーリーグ、まあ、日本のプロ野球も同じですけども、が一体どういうふうに今流れているのかを分かった上じゃないと分かんないわけですよ。でティクナタ、ちょっとそれとティクナタが比べるのは変だけども、あのティクナタハシのすごさっていうのもある一定の常識的な知識とかあれがあって、まあ土地勘ですねがあって、でその上でまあ、この点で阪神ってすごいのかっていうのが、分かる。だけどこの土地勘がない人には一体どこがどうすごいのかがピンとこない。だってまさにメジャーリーグ野球っていうのが全然知らなかった大谷さんがなぜすごいか分かんないじゃないですか。でそれと同じように、でまあ何でもそうですよね、映画でも何でも、ね、小説でも、何でもある一たくさんのたくさんの映画を見ているから、あ、これがすごいんだよねってことがわかる、ね、映画なんか見たことがない人にとっては、どんなに傑作の映画を見てもなんかピンとこない、だと思います。で、ただ日本の場合ね、この映画だったらね、もうみんなたくさん見てるから、今はもちろんあのインターネットでも見れるし、ね、だからもうたくさんの映画のリテラシーはめちゃくちゃ日本人高いんですよ。だから、きちんと見分けることができる、ね、だけど宗教に関してはちょっとあの量も圧倒的に少ないし、質も圧倒的に少ない、ね、あのでそうするとどの映画がすごいのかっていうのも、ちょっと的を外しちゃう。なんでこれ映画がどういう理由ですごいのかが全然ピンとこない。だって それまでそれを判断できる前提条件がないからっていうような感じで、ティク・ナット・ハン氏のすごさが分かるには禅っていうものをある程度以上ちゃんと知っておかなきゃいけない。日本の禅寺行って座禅して、でいろんな経験して、で日本の、あの禅の本をたくさん読んでおいて、でその上でテラバダのヴィパッサナーとかマインドフルネスとかも、ちゃんと分かって、でそれでそれぞれの伝統の素晴らしい先生たちに会って、素晴らしい先生というのは一体どういうあの感じなのか分かって。ておかないと、だからそれはちょうどたくさんの映画を見るようなもんですからね、土地勘が全然ないわけですよ、それがないと、ね、でその土地勘があった上でティクナタン氏に出会うと、うわなんだこの人ってね思うわけで、なぜかっていうと、あの人は禅の中にマインドフルネスをぶっ込んだ人なんだですよ。これがとんでもないの。で、これは日本の禅を知らないと分かんないわけ。なぜかというと日本の禅にはマインドフルネスないから。だから日本の禅ってものを知ってる人はそこにはマインドフルネスがないってことも知ってるわけ。ね。だから。ティクナタン氏も何回も言うけども、あれは臨済宗の禅僧なんですよ。いいですか、あの臨地ですよ。で日本の中国から朝鮮半島を通って日本に来たのと、中国から直接ベトナムに行ったのは、まあそれはルートは違うんだけども、中国のとこではまた同じものですからね。 まあ多少ルートが違うか多少違うかもしれないけども、でもテキストは中国語のテキストを韓国人も日本人もベトナム人も読むんですよ。その感覚分かりますかね。同じテキストを読んでるんですよ。私だとティクナタハン氏はで、韓国のお坊さんも同じ、台湾のお坊さんも同じ、中国のお坊さんも同じ。いいですか。だからそのティクナタハン氏もこの、我々が知っている禅の世界のね、一人なんだわけね。でそうなんだけどマインドフルネスをあそこまでやる、ぶっ込んでる、ね、でそれがすごいの。なぜすごいのかは、今日の話の中で多分分かると思いますけども、ねっていうことなのね。だから当然そういうバックグラウンドがあるから、ティクナタハン氏がいくらシンプルに英語を書いて、いくらシンプルに何て言うかな、みんなが日常生活でマインドフルに送れるように、じゃあ朝起きた時はこうしましょうね、ベッドから降りる時はこうしましょうね、歯磨く時はこうしましょうね、食べるとこうしましょうねっていうような、非常に懇切丁寧な教えをしているんだけど、それはそれはもちろん間違いないんだけれども、もうその非常にシンプルな教えの中に今言った、禅僧なのにマインドフルネスをぶっ込んじゃってるっていう、この画期的なものが全部実は出てるんですよ。出てるわけ。たった4行ぐらいのガータじゃないですか。非常にシンプルですよ、ね、だけどとんでもないんですよ。ガータはとんでもないものを含んでるわけで、このとんでもなさっていうのは、このティクナタン氏がやったとんでもなさを本当に理解した人間じゃないと理解できないんですよ。マインドフルネスねっていうだけじゃ理解できないの、ね、でこの2番目のガータね、まあこれ今日はちょっとティクナタン氏のガータを分析する時間じゃないんで、まあさらっとだけやりますけども、詳しくやりたい人はね、さっきも言ったようにぜひぜひ参加してください。次は2月5日です、ね、参加の方法とかはZoom で参加するので、Zoom の URL を配っているね、そういう LINE グループがあるので、そこにちょっと参加してもらわないと、無理なんで、それはね参加したい人は、まあ、そういう手段を取ってくださいね。そしたらその LINE のグループに入ったら、まあ、この一方普通のオンライン座禅会もねオンラインに参加できます。まあ今はねこれポッドキャストだけで聞いてる人もたくさんいるかと思いますけども、そういう人たちもねライブで、オンラインに参加することができるからね、そういう人もぜひぜひオンラインで参加してくださいね。なってるんですよ、ね、だから、この間やったのはね2番目のベッドから出るっていうねいうところをやったので、ごめんなさい、ちょっとこれ今日はこれが主題じゃないからこれにちょっと時間取られるのはあれなんだけども、ね、ステッピングアウトベッドってね、ベッドから出るね、だからベッドから出るっていうことはその寝床の中は自分だけの世界じゃないですかね。でいよいよベッドから出るっていうことは単にベッドが出ましたっていう話ではなくて、もっと深い意味をそこに込めてるわけね。で要するに自分の世界から、自分だけの世界からいよいよ外の世界に一歩を踏み出すわけなんですよ。で外の世界というのはどういう世界ですか。 苦しみの世界ですね。お互いが命を奪い合う世界ですね。ね。で、こちらが命を奪い合うような意思はなくても、私らが普通にただ歩いていくだけで、その私らの足元に小さな虫がいるかもしれない。で、私らが知ることもなしに虫の命を奪ってるかもしれない、ね、だからこの世界はもう殺意を持って人とか虫を殺すぞなんてしなくたって、ただ歩いているだけで何の、 傷つける意思もないままに歩いているだけでも、我々は命を奪ってしまうかもしれないっていうか、まあ、命を奪ってるんでしょう本当にね。まあそういう世界を我々は生きている。だから当然命として生き物として命を奪われることぐらい怖いものはないわけで、だからこの世界っていうのはフィアですね、恐れ恐怖っていうもので満たされている、ね、この世界っていうのは苦しみの世界で、ね、そしてそこは恐怖っていうものがデフォルトに存在している、そういう世界なんだっていうね、いうことなんですよ。で、その世界に我々は今、あったかいベッド寝床から出て、で、はい、一歩踏み出していくわけね。じゃあどうしたらいいの？なるべくじゃあ虫を踏み潰さないように歩けばいいのかっていうね。まあそれはまあもちろんそうなんだけども、まあ、それで済む話でもないわけね。だから、で、それで、その結論が、Homage to the Bodhisattva who transcends fear っていうね、なっていて。で、恐怖を乗り越えた、transcends、ね、乗り越えた Bodhisattva に対して Homage to。で、これはナモタサバガバドのナモと全く同じですね。帰依をする、まあもう最大限の尊敬の意を示してそこにひざまずくっていうね、そういう意味なんですよ、ね、だけどこのだから あそしたらそういうまあこれはに日本的に言うとセムイっていうね、背は世辞記施すですよ。無意はないに、イフの意ですね、恐怖ですね。だから、恐れることがないことを施す 菩薩って言って、観音様のね、にはたくさんの名前がもちろんあるんだけども、それの一つ、観音様の働きの一つね、いうことになっているわけね。で、あ、そうか、そういう恐れを乗り越えた菩薩がいらっしゃるのね。で、それにじゃあ私は帰依をしますっていうような話ではないんですよ。ないわけ。ね。それはもう一番目のねところで。観音様が、慈悲の目で持って、世間を見るよっていうところを持ってきて、で、ティクラタンシーなんて言うかと、 I vow to look at all beings with eyes of compassion って言ったわけね。で、どういうことかというと、すべての衆生を慈悲の目で見るっていうのは観音様の働きだったんですよ。でもそれを私が誓ってやるって話になってきたわけ。ね。 ってことは、観音様っていうのはお寺の本堂のど真ん中にいるような方ではなくて、まあ、一方だったらもうすぐ近くに長谷寺があって長谷観音様がいらっしゃるんだけども、まあそういうふうにして、観音様って言って、まあ、本当にまあ立派な巨大な観音像ですけどね、あそこはね、ぜひ行ってください、ね、ではなくて何してるかというと、自分を観音様のところに置いてるわけね。ってことは自分のこのままの自分ではないですよ、もう一つの自分ですよ、もちろんね、が観音様であるってこと、そういうスタンスなんですよ。だからウティクナ男子の凄さっていうのは、前奏なんだけどマインドフルネスをぶっこんできている。だから前奏だから当然大乗仏教なんだけども、大乗仏教の、考えをもう前面に入れてるわけね。大乗仏教の考えってどういうこと？まあ、一般的に言うと四図と五図の二重構造っていうことです ね。だから四図の世界っていうのはお互いに命を奪い合う世界、たとえ自分に傷つける意思がなくたって、傷つけてしまう、そういう世界だから、そこは、恐れを持たざるを得ない世界っていうことですね。で、そうなんだけども、私らは四図と五図との二重構造をしているから、五図の世界にはそういう恐怖はないわけ。恐怖がないわけなんですよ。ね。だから、ボディサトゥバ・フー・トランセンド・フィア・セム・イボサツっていうのは、五図としての私の意味なのね。そこいいですかね。だから、このいよいよ、いよいよ寝床を出て、あったかい自分だけの世界を出て世界にの中に入っていくときに、我々は四つの世界だけだとあまりにもつらい、そこで命を奪い合って、フィアがデフォルトの世界だから、だから、我々の本質が第五図であるっていうことを、そこに基礎を置こう、そこに帰依をしていこうっていうね、そういう誓いを、ベッドに座りながら立てるっていうね、そういう意味合いなんですよ。わかった？うん。ね。これとんでもない話でしょ？ちょっとマインドフルに行きましょうなんて、そんなこと言ってないんですよ。いや、これ私勝手に作ってるんじゃないですよ。ティクナ・タカシのテキストを丁寧に読んだらそうなるんですよ。本当に。で、そこまで読まないとあのテキスト読めないですよ。で、なんでいきなりボディサトゥバが出てくるんですかってなるじゃない。ね。で、なんかマインドフルにやりましょう。で、ボディサトゥバになんかを、お命じしますなんて。やぶから棒なんですよ。そこが見えないと。だけど、そこが読めさえすれば、なんで4行目に、お命じしてたボディサトゥバ、フー・トランセンド・フィアっていうのが出てくるのかが完璧にわかる。だから、ティクナ・タン氏がベッドのに腰掛けながらこれから世界に向かって一歩を踏み出すときに四図と五図と両方、踏まえた上で、生きていこうってしてるってことがもう明らかなわけで、それで完璧にあのガータ読めるんですよ。 いいですかね。だから、そういうふうに、ティクナタンシーというのがとんでもない、存在なんだっていうね、いうことを、まあ、この間確認して、でこれちょっと押さえてください。これ後から出てきますので、まあ、要するに禅の世界に、マインドフルネスをぶっ込んだ、その、人は誰かっていったらティクナタンシーで、でそして私自身がまさに、それをしなきゃいけない、今のままの禅ではちょっとまずいよねっていうのがあって、でも一体どうしていいのか分かんない、そういうタイミングでティクナタンシーにお会いして、それでマインドフルネスをぶっ込めってね、いうふうに伝わって、でその後そうした。じゃあなぜそういうのがあったのかっていうことをね、今まではね私の個人的な理由を述べてきたんだけども、今日はねもうちょっと客観的な理由を言います。これは今まで私話したことない、で、でこれは日本の人たちほとんど多分知らない、一般の人も知らない、外州のお坊さんも臨済州のお坊さんも多分ほとんど知らない、例外はアメリカに行った人だけです。でもアメリカに行っただけじゃ多分分かんないだろうね。っていうのはね、私と一緒さんはね、やっぱり大学で西洋の学問をやった人間なんですよ、ね、なんでアメリカで会う人たちっていうのは私らが大学の時に勉強したものの延長で理解できるのね。でそれプラス私らは大学出た後ずっと仏教の勉強してきたんで、でその私らがアメリカで会ったのは別に学者さん、まあ学者さんたちも大勢会ったんだけども、学者さんというよりか座禅をしたい人たちがメインだったから。でもその人たちも西洋的な学問を抑えているんで、だから私と一緒さんが彼らをなぜ完全に理解できたかっていうと、西洋の学問を一応大学の時やってたってことと、まあ一応英語はもちろんできるし、でそれして、あ、なんかすごい見た、見えた、いやまたいろなんかいろいろ出ていきなり出てくるから、ズーム怖いわ、まあ、ズームなのかマックなのかね、これでもスリランカの時も何度もあの風船が上がっちゃってちょっと焦っちゃったんだけどね、まあいいや、でだからその2つがあったから完璧に私らは理解できたんだけども、その2つがなかったら多分ね日本の禅僧あんまり英語ができない、あんまり西洋の学問やってないような人が行っても多分そこまでは入れなかったでしょうね。でまあ私と一緒さんだからいろいろあって、でどんどんどんどん深く入っていくと、まあ禅に対するはっきり言って批判も、にもぶつかるわけね。でそれがどういう批判なのかっていうのは、もう私らだったら何とか分かるんだけど、多分日本の禅僧たちにはちょっと無理だったかなと思います。ね、なんで、これについて多分理解しているのは多分日本人では私と一緒さんぐらいだと思います。でこれについては私も一緒さんあんまり話したことないです。あんまり愉快な話じゃないんで、ね、愉快な話じゃないんで。ね、私らはアメリカでもねいっぱい座禅するんだよ、ね、禅センターがたくさん 建てられているんだよ、ね、で例えばみんな禅が大好きで、ね、例えばアップルのスティーブ・ジョブズさんもね、外所の老人についていたんだよ、だからアップルの製品には禅のね、センスがあふれてるんだよって、ね、いうような、まあ耳に心地いい話しかあんましてこなかったんだけど、耳に心地いい良くない話もある、実はあるんですよ。それはで、それはもちろん日本とアメリカは戦争した国なんでね、もうだからそこになってくるともうちょっと途端にグワってね、いろんな問題が出てきちゃうんで、あんまり私も話してこなかったし、一緒さんも多分これは話してないと思います。まあ話してたらごめんなさい。まあ、彼の性格から言って多分これは話さないと思いますけどね。まあそれ後で触れますね。でその時にこのティク・ナット・ハン氏が禅の中にマインドフルネスをぶっ込んだっていう、のが私にとって非常に重要だったっていうことをね、理解してもらえるんじゃないかなと思います、ね、でそのまさにそのタイミングで、まあ私がはっきり言って禅に、なんていうかな、禅、まあ日本の仏教の現状に絶望した時にね、ドンピシャのタイミングで、まさにそこを教えていただいたっていうね、そういうことです。で、それはね、今までね、私個人の文脈の中ではお話ししたことあります。京都外禅センターやってたんだけど、それがうまくいかなくなって、うんね、とか、まあ、そういう時にあったからってね、話したんだけども、まあ、それとも関係あるんだけれども、もっとね、山下はちょっと除外しても、禅ってものが持っているちょっと致命的な部分ですね、禅が持ってるというか、そこを攻め込まれたらちょっと防ぎようがないような弱点というのかながあって、でそれを実際に攻め込まれちゃったわけね、いつっていうと戦争中にね、なんで、でそこをねちょっと今日はお話ししなきゃいけないかなと思います。でそうするとなんで私が禅の中にマインドフルネスぶっ込もうとしてきたのか、でそして、でそのためにわざわざミャンマーで行ってきたのかっていうことがね、多分納得いくんじゃないかなと思います。で私も散々話してきたけども、多分皆さんの中でどっかでいまいち腑に落ちない部分が多分あると思います。でそれはね、今日お話しすることまだ話してなかったからなんですよ。話してなかったので、今日お話しすることを聞いてもらえたら、ああ全部はっきりしましたって思っていただけるかなと思いますね。でそれは何かって言ったらば、それがね、今日の話の目的は何かって言ったらば、ね、今ね宗教法人一法案っていうものを、申請しようとしているんですよ。まあある弁護士さん と、サンガの中の2人と私で3人ってね、今いろいろ準備していて、でまあだから、宗教法人のために必要な資料を、まあ、どういう活動をしてきたのかっていうね、いう、まあそれはもう一方あのホームページにもうわんさかあるので、まあ、それを分かりやすい形でね今まとめている最中で。でまあ、それはいいんですけども、じゃあそもそも 一方庵って何をする場所なの、ね、まあそれもねホームページに書いてあったんだけど、まだ全然ちょっとダメで、ダメっていうか十分じゃなくて、でそれをね、まあこれから書いていきます、ね、ですから書いていくのはもうそのまま本当は一方庵のホームページにそのまま載せますから皆さん読めますね。まあ、今書いてありますよ、多少はね、だけどそれを全面的に書き換えます、ね、でそしてそれを印刷したのを、役所に提出するというようなそういう形を取るので、だから、まあ、皆さんも私と一緒になって宗教法人の申請を一緒にやるっていうね、いや別に皆さんやるわけじゃないんだけども、何をしようとしてるかが完璧に理解できるかと思う。ああこういうふうに宗教法人一方庵っていうのはこれを目的として建てられていた、作ろうとしているのかっていうことがね、理解できるかと思います。まあもちろんねそれは、このポッドキャストを聞いてきてくださった皆さんが一番分かってくださってると思うけれども、でもいまいちねもう一回、世間に向けて整理し直して、はっきり、書くっていうことをね、今週やりますね。いいですかね。でその文脈の中で、今なぜ禅を、禅の中に、マインドフルネスをぶっ込まなきゃいけないのか、でそのためにわざわざミャンマーで行かなきゃいけなかったのか、そして、帰ってきて、こういう活動をしているのかっていうことをね、お話し、世間の誰もが納得いくように話せるんじゃない、書けるんじゃないかなと思ってます。だから今日はね、それの前哨戦というよりか、まあ一番私のことをね理解してくださっているポッドキャストのリスナーに向かって、思うところをね話しているっていうのが、今日の目的です、ね、でそれで、今ずっとティク・ナット・ハン氏のことを話して、なぜ、禅の中にマインドフルネスをぶっ込まなきゃいけないのかっていうね、これはまだ話してないですね。今まで話したのはティク・ナット・ハン氏がそんな単純な人じゃないよってことね、その我々と全く同じ臨済宗の禅僧なんだけれども、マインドフルネスを非常に強調された、もうそれは普通の臨済宗の禅僧のあり方ではないんですよ、ね、でそれは明らかに意図的にやってるわけね、意図的にやってるんですよ、でその意図的にやることによって、でいろんなものを活動されていろんな文章を書かれるんだけども、どんなにシンプルな文章の中にもその、非常に複雑な背景が全部そこにぶっ込まれているわけね。だからさあベッドから立ち上がって、これから前の方に行きましょうなんていうような単純な話で済むはずのところにもういきなり究極の教えをぶっ込んじゃってるんですよ。本当に。で、それはね、ティク・ナット・ハン氏の英語を丁寧に読んだら、あれこれ単純なこと言ってないぞって分かったでしょ。ものすごく深いってこと分かったよね。うん。そんな単純な話を言ってない。これにはね、原文読まなきゃダメです。すいません。原文読まなきゃ。ちょっと翻訳が悪いけども今の翻訳じゃちょっと無理かなと思います。だから勉強会に出てる人はみんな「ティク・ナット・ハン氏ってこんなに複雑だったの、こんなに深かったの」ってね、みんなびっくりしてます。でそれはちょっと翻訳、今までの翻訳には、から落ちてた部分だからね。でも素直に英語読めばそんな単純なことを言ってないってことはすぐ分かります。本当に。で私らが変に深読みしてるわけじゃなくて、私らの方が 深読みどころかストレートに読んでるってことがわかる。ストレートに読めば非常に複雑なことね、恐れがデフォルトの四図の世界を生きていく上で第五図としての自分を、自覚するっていうような話なんですよ、ね。だからこれも当然複雑になるじゃないですか、ね。それが分かっていただけるかなと思いますね。はい、じゃあまあこれで準備できたでしょう。それからあと何だっけ、あともう一つちょっと付け加えると、はい、スリランカですね、スリランカ、ね、これもね月曜日、なんだけども、先週の月曜日ですね、ちょっと説明しなきゃいけないですね。私とスリランカの関係についてちょっとお話ししておきますね。私はね、2005年の後半にずっと半年スリランカで過ごしたんですよ。で、なぜスリランカ行ったかっていうと、まあ、一人の先生がいて、その先生の名前はアーリア・ダンマ大長老っていうね、これね写真載っけときますから、まあ見ればお分かりのような、まあ、最高の長老の一つです。もう慈悲があふれちゃってるから、うん、でその人はね、ナウヤナっていうね森林総員 のトップの人でリーダーで、まあスリランカ仏教界でもリーダーの一人だったのかな、うん、なんだけどパオセイドと、ね、非常に親しくて、しょっちゅうねミャンマーに、本人も来るしいらっしゃるし、お弟子さんたちをねパオに送り込んできて、でパオメソッドを学ばせてたんですよ。でそれでパオでもねそういうそのスリランカのお坊さんたちたくさんいて、でそれでであそうか、その先生は実はね、私がビクの得度を受けた時ですねにたまたまパオにも滞在していて、でなんと私の得度式のお経を読むのをね、実はその先生がやってくださったって、ね、普通はパーセードやるんだけども、セアドがなんかその先生に特別にお願いしたみたいで、まあもちろんセアドもいて、その先生もいてってね2人いらして、でだから、まあ、その先生はねインドでサンスクリットを勉強した人なんで、パーリーっていうのはもうサンスクリットと似通ってますから、発音がね非常に正確に、パーリ語を読まれるっていうそういう評判の人 でその美しいパーリ語で私の得度式の時のお経を読んでいただいたっていうね、まあ、とんでもない因縁のある人なんですよ。だから私のテラバダの出発点がポセイドとそのアリアダマ・マハテーラっていうねマハテーロの2人だったのはこれもとんでもない話でね。で、まあ、その先生と会いたかのもとでちょっと言いたかったんで、半年ぐらいいたんですけどね。ただその先生もう本当にお忙しい人で名古屋にあんまりいなかったんですよ残念ながらね。だから時々しか会うことができなくて、だからその先生に直接教わるとかねそういうことはちょっと無理だったんですけどね。はい、で、まあ、それがあって、で今回は、ね、直接その先生ではなくて スリランカっていうのはね、今ね本当に知ってると思うけども、国家的に破綻しちゃったわけね。いろんな政治的な失敗が続いて、でそれで IMF が入って、国家として、再建中、財政的に、ね、再建してる最中で、でそうすると世の中いろいろ乱れてくると、まあ、それに耐えきれなくて薬物に手を出しちゃう人が多くて、でそれで薬物に手を出した人を、なんとかしなきゃいけないっていうような政府のね部門があって、でその部門が、なんかこれには仏教の瞑想がいいんじゃないか、で特に禅がいいんじゃないかってね、どっから仕入れてきたか分かんないんだけども、なんかあって、でそれで、それを JICA ですね、ジャパンインターナショナルコーポレーションエージェンシーですね、を通してなんか私のところに話が来て、でそれをでその人たちとこの間お会いして、2時間ズームでね、いやワークショップやったっていうね、そういう関係なんですけど、まあそれはまあダルマと直接関係ないから、まあいい、まあ、そんな関係あるか、ごめんなさい、ありますね。でどう関係あるかっていうと、スリランカっていうのがね、まあもちろん今テーラワードの国だし、インドから海外に、ね、出るときにまず、スリランカへ行って、でそこで文字にね書かれて、初めて仏教のお経がですね、それまでは口伝口伝口伝できたのが、文字に書かれて、でそれから、タイとかミャンマーに広がっていって、だからテラバダの国だよねってなってるんだけども、実はねテラバダだけじゃなくて、大乗仏教もねスリランカに伝わったんですよ、実を言うと。で、その遺跡とかも残っているんだけれども、ある時、私ちょっと研究者じゃないんでいつとは言えないんだけど、まあそこはね日本の仏教学者の人たちが得意とするところなんで、ちょっと読んでください、ね、いくつかの研究所があるから、今、まあ、私のよく知ってる仏教学者たちがそこら辺研究してますからね。ある時王様がね、もうテラバダを選んじゃって、そうするとテラバ選ばれなかった方はサポートを失って衰退していってしまったっていうね、そういう話なんですよ、ね、だからテラバダしか残らなかったっていうねいうのが歴史の事実ですね。でそうなんだけど、今回ねなんでわざわざ日本の私が日本の禅をやってるからっていう理由で指名してきたみたいなんです。私がテラバダのビクだからじゃなくて、でもともと狙いは日本の禅にあったのね。で私がまあもちろん日本の禅とテラバダを両方知ってるから、まあ、さらに好都合なんだけども、で実際話してみてどんな感じだったかっていうと、まあ本当にスリランカの、典型的なね、まあ、まあ要するにお寺にいつも出入りする人たちですよ。で、お坊さんの話をたっぷりと普段聞いてる人たちですよ。そこでもうすでに日本とは違いますよね。日本お寺だって観光で行くぐらいで、ね、ハゼ寺行って、大仏と行って、ハゼ寺の住職の話なんか聞かないじゃないですか。ね、大仏のとこあれば、浄土宗高徳院ってお寺だけども、じゃあ高徳院の住職の話聞くかって聞かないですよね。不思議なことにね、仏像だけ見て帰るじゃないですか。だからそんなことスリランカでありえなくて、ミャンマーでもありえなくて、もうみんな お寺行くってことは誰も別居しに行くわけですよ、ね、でだからそれがもう身についている人たちね。だから仏教の基本的な考え方、基本的なあの瞑想、瞑想はどうか分かんないけどね、知ってる人たちなんですよ。だからまあ一応もう一生の共通基盤あるわけね。共通基盤があった上で、日本の禅がを学びたいって言うから、そうすると共通基盤プラス、共通基盤ではないものっていうのがあって、で それがどのくらい伝わるかどうかが分からなかったんだけども、もうバッチリと伝わって、ね、だからそれは共通基盤が あった上でちょっと違う部分が非常に多分面白かったんだと思いますけどね。あんっていうことで、ね、で、ね、何を言いたいかっていうと、あれスリランカっていうものをちゃんと抑えると、なんかまだちょっといろんな可能性がある。でどういう可能性かっていうと、はい、テラバです、マハヤナです、全然もう違いますっていう話じゃなくて、もうスリランカっていう時点で、場所で、テラバダとマハヤーナが、まあ、ある時期は両方とも存在していた。で、ある時期になって政治的な理由によって、宗教的な理由じゃなくてね、政治的な理由によってテラバダだけが残った、ね、あのマハヤーナの伝統はサポートを失って滅んでいってしまったっていうね。だから政治、あの宗教的な理由で滅んだわけではない。この辺りはね、ちょっとあの仏教学者の研究書を読んでください。ちょっと私も分かんないわこの辺りはまあいいわ、ね、となったらば、じゃあ今はどうなの。今のスリランカの人にマハヤナの考え方を言った時に受け入れてくれるかどうかとなった時に、これ受け入れてくれるんじゃないのかなってねいう感じはあったんですけど、じゃなかったら最初から日本の禅にね頼むはずもないしね。なんでね、そこら辺はちょっと面白いかなと思います。でこの先ね、この間ちょっと2時間話だけだったんですけども、次は多分一緒に瞑想するようなね、そういう流れになるかなと思いますから、そしたらもっともっと深くなっていくんじゃないかなと思います。ですかね。はい、じゃあそれを踏まえた上で、賢治輪没の話したでしょ、ティカント藩士の、ね、話して、それから今スリランカの話をして、ね、でもう一回ね、もう賢治輪没の話をしてから今日の主題にね入っていきますね。はい、ちょっと1分だけ休憩します。
どうしようと思ったら消しちゃって、すみません。
はい。ね、またちょっとリンポチェの方に戻るけれども、あ、そうかそうか、大丈夫ね。いや、じゃあ一気に話しますね。今日のポッドキャストのページに URL 貼っとくけども、実はね、リンポチェと2007年にの5月にお会いして、まあ、2週間一緒にいたんですけども、でそれで私はまた鎌倉に戻ってきて、6月にですね、一方案の参加ですね、まあ、まだまだ全然数も少なかったんですけども、まあ、それでもまだまだいろいろな知り合いとかねいたんで、に、そのリンポチェとの出会いのね様子を3回に分けてメールで報告したんですよ。だからもう本当に直後の話ですね。2週間ぐらいしか経ってない時に、3回に分けてね話して、だから今ね、今もう17年も経って、思い出す、でも全て思い出せないわけですよね、当たり前だけどね。まあかなりのところまで思い出せるんだけども、でこの間ね、まさに今コンピューターの、ファイルの、ね、整理をしてるんで、その一方案の活動記録をね整理するために、ね、でその中で、偶然見つけてしまって、まあ、私のファイルにたくさんのものが入って、全然何がどのぐらいあるか全然分かんなかったんですけども、その中でも、ね、きちんと Google ドキュメントに上がっていて、でそれが、リンポチェ家とお話をして2週間後にみんなに宛てた3通のメールだったんですよ。だからそこには、直後の、ね、非常に生き生きとした、ものが書かれているの でそれもね、今回ちゃんと皆さんが読めるような状態にしますので、URL をクリックして読んでくださいね。でいくつかね、あ、こんなことを話し合ってたのかってね、ちょっともう忘れてきたこととこもあったし、ああもう本当そう、記憶通りだなっていうこともあって、まあとにかく何年ぶりかで読み直してみて、はっきり分かるの、ああ私この通りにやってきたじゃんっていうね、だと思う。だから今私の活動を知っている人が読んでも全然違和感ないでしょ。あの通りにやってきたよね、本当に。本当にこのあそこで書いてある通りの、あそこではね、まだ何にも一方案の活動すら何も始まってない実態だったんだけども、これからこういうことをするぞってね、いうことしか書いてないんだけども、だけど、振り返れば本当にその通りのことをしてきたなっていうね。それを多分、今の私しか知らない人、ね、が読んでも、ああ、なんだ、山下さんってもう2007年の時点でやること決まってたんじゃん。でそれを本当に17年かけて、コツコツコツコツやってきたんだなってことが理解してもらえるかなと思います。ね。ですね。で、でその中でね、主に話し合っていたのが、まあ、リンポチェが、日本の禅をね学びたいっていうのが最初の目的だったので、うん、まあそれはもちろんいくらでも話せるってね、ことで、私の先生である少子である内山小正老師ですね、の だと英訳元題たくさん出てますんでね、まあその英訳本を手に入れて、でそれをお渡しして読んでもらって、でそれについての質問を受けるっていうね、形ですね。あと、道元禅師の本もね、奥村昭博さんが、翻訳したのとかね、たくさんあるので、それも私が持ってる限りの本をお渡しして、でそれで、リンポチェが読まれてね、で私は主に朝から朝会って、でお昼を一緒に食べて、で、まあ、いつもおごっていただいたんだけども、食べて、で、まあ、毎日 4,5 時間かな一緒になって、でそれで、まあ、単にカフェかどっかで話してるんだけじゃなくて、それこそ小屋さんですから、小屋さんの、中に入っていったり、あるいは小屋さん大学ですね、に行ったり、とか、あるいはあとね、真言宗の麓の真言宗のお寺に、行ったりとかね、いろいろしてね、どんどん深めて行ったんだけども、でそれでもう今日でまあ最後の日っていうのがあって、最後に、まあ、どういう流れだったかも忘れちゃったんだけど、どっかでねまたカフェに入って、まあこれ多分それが最後のお茶だなってね、いう時に、今までね、禅の話、まあ、リンポチェがね禅を学びたいっておっしゃるから、まあ主にね内丸教や道元禅師のことを話してきたよね、きましたね。でそれでなんだけども、ちょっと私がテラバダ で話したことっていうのはほとんど伝えてなかったんですよ、ね、でこれちょっとリンポチェのリクエストとは違うから、でそうなんだけども私がしたらちょっとこれを話してもら聞いてもらわないと困るし、どころかこの、私が2週間かけてお話しした禅の話も、まさにここでつながるわけね。でどういうことかというと、ずっと今まで内山老師や道元禅師の話をしてきて、このポイントは、すでに私らが今、心が、汚れているね、心が汚れている、そして、座禅っていうことをすることで心をきれいにしていくね、という話ではないよっていうのが道元禅師のジャスティーティングね、シカンタさんのポイントなんですよ、ね、だから普通だったら、ね、ダメな自分がいて、迷ってる自分がいて、それから瞑想することによっていい自分にして、悟ってる自分にしていくっていうね、でこれは普通に英語ができなくて英会話学校に行くことで英語ができるようになるって、まあ世間の普通のあり方とは全く違うんだよ、ね、で、それに対して、我々はすでに悟っている、我々はすでに完璧なんだ、そのところでジャスティティングするんだよっていうことをずっと伝えてきましたね。でそうなんだけども、このジャスこの外禅の大問題は、このジャスすでに我々が完璧なんだよっていうことを、誰も実感できないっていうね、そういう問題があって、でそこをどうしたらいいのかっていうことで、私はミャンマーに行きましたっていうことね。でそしてミャンマーに行って、で確かに心をきれいにしていくっていうようなヴィパッサナ、を、 段階を追って16段の段階を追って、登っていったんだけれども、これはもう毎回話すけれども、まあそこで、全てのものがね、あの消滅滅地したね、状態ですねを全身麻酔の状態を、観察している何かっていうものが、発見して、でこれが私がずっと求めていたものではないのかっていうね、いう、まあ、要するに、まあ、謎の X っていうことをねずっと、話してきたんだけども、でそれを、まあ、リンボシに伝えたかった、まあ、一番伝えたかったのはここなんですよね。まあ、内村老師がどうのこうのとかね、まあ、それはもうもちろん向こうがリクエストするからお話ししてきたけれども、まあ、実は本当にリンボシと話し合いたかったのはここで、まあ、これはもうなんだけども、もうすでに2週間過ぎてて終わりになっててね、終わりになってやっとようやく漢字絡めのところがお話しすることができたっていう話なんですけども、そうするとねリンボシの反応っていうのが非常に面白くて、ほうっていうような顔をして、でそれであれそういうふうに今まで考えたことなかったなっていう、ね、いう話だったんです。でまあそれでもう時間が来たんで終わりっていうね、いうところで、でその後のは一切なくて、で私もまあこの先いくらでも時間あるんじゃないかなと思ってたんだけど、まあちょっと甘くてそんな暇な人であるわけがなくてね、で、でまあその後私はリンボチェ の本拠地である、インドのヒマチャルパラデシュのビールっていう町の、のディアパークまで行って、ディアパークの近くにリポチェ の個人的な家があるんでね、でまあまあ何回かはお会いしてはいるんだけども、そんなに高野山でやったような感じの時間なんか取れるわけがなくて、それからはちょっと本当に突っ込んだ話っていうのは全然できていないっていうね、買ったんですよ、ね、でそうなんだけれども、この間のね、ケンゼリンポチェのお話っていうのは一体何だったのかって言ったらば、それがもうほとんどなんていうかな、答えっていうか、でそれをなんていうか、普段ね私と一緒に勉強してる17、8名の人たちが、リンポチェの真正面に座って、でしかも完璧な、ほぼ完璧な、通訳がついて、でしかも、リポアの中にはね英語で直接理解できる人が何人かいたんで、そういう人たちは英語でもう、通訳のあれをなしで理解してましたからね、だから一般参加としてリンポチェの話を真正面から聞くことができたっていう、そういうことなんですよ、ね、でそれで、まあ、そういう人たちはみんな私の話をずっと毎回毎回聞いている、で一緒に私と一緒にさ接しもする、そういう人たちですね。でそういう人たちが今2024年の1月のリンポチェの話を、真正面から2時間たっぷりと聞いたら、あれこれ一本でやってるのと同じじゃんっていうね、いう結論になっちゃったんですよ。でこれ全然大げさでも何でもなくて、まあ、要するに、リンポチェの今回の話はね、アウトボックスってアウトボックスですね、箱から出る、でそれが般若心経は暴れきてしまうね、漢字財菩薩行人般若波羅蜜多時でシャーリ氏が出てきて、シャーリ氏というのはもちろんシャーリプートラね、サーリプッタ ネパリ語でサリプタ、サンスクリットでシャリプトラですね、尊者と観世音菩薩との話し合い、であって、で、じゃあ真理っていうのは一体何なの、真理を分かった上でじゃあどうやったら生きたらいいのかっていう、いう話なんだけども、まあそれをリンポチがもっと噛み砕いて言うと、どうやったらアウトボックス、箱から出ることができるのかっていうね、いう話にまとめられた、ね、で、あれこれだって箱って何？第四図じゃない。ねえ、第四図ってのは、第四図の鍵は、あの四角なんですよ。四角が、四角の中にいろいろ書いてあるんだけども、あれはそう大した話じゃなくて、とにかく四角い世界があるよね。世界っていうのはこうなってるよねっていうのが、第四図の本質なのね。でまあその中にいいものがあって、それを追いかけていきますね、嫌なものだとそこから逃げますとかね、お互いに争い合いますとか、まあいろいろあるんだけど、それはもうそれほど大事なことじゃなくて、とにかく第四図の話の鍵は、第四図っていうのはあの四角なんですよ、箱なのね、ね、そして第五図っていうのは、今まで我々はあの四角い世界の100人の中に100人いたら100分の1の、が私であって、でその隣に中村さんがいて、その隣に板橋さんがいて、その隣に岡さんがいてっていうふうに、取ってきた私を自身をそういうふうにしか認識してこなかったけれども、そうではなくて、私らはこの四角い枠の四角い箱の世界の外にもいるんだ。で、それが第五図としての私ですね。それが全身麻酔状態を観察している謎の X なんですよ。ね。だから、リンポチェがシャリ氏と観世音菩薩の話し合いの結論は、箱から出ることって言ったら、それはもう第四図っていう箱から出て、第五図としての自分を自覚するってことになって、まあ、もうなんか、もういやいや、これ一方の話でしょっていうね、いう、で、それを、私の話を毎回毎週毎週聞いて、毎週毎週座禅会に来てる人たちが、まあ、ほぼ全員ね、あそこにいて、2時間、真正面からリンパチの話を聞いて、英語ができる人は英語のそのままに、ちょっとできない人はでも完璧な通訳を交えてね、まあほぼ受け止めたっていう、そういうことですね。ね、だから2007年に2週間の最後の時にお話しした後で、ちょっとその続きをずっとしたかったんだけども。でその続きがこの間だったのかなっていうね気がします。この間一方的にリンポチェが話しただけなんだけど、私と別にディスカッションしたわけじゃないんだけれども、でも私と私の、仲間たちね、サンガメンバーの人たちが全員、あんま全員じゃないんだけどの多くがね、コアメンバーほとんどいましたけどね、があそこにいて、でリンポチェの話をうわって直に聞いてくれて、ね、でそれでリンポチェが般若心経の結論とされたことが、まさに一本案で毎週毎週しつこいぐらいに第四図ってやってたことそのものだったっていうことを、みんなが確認して、まあ、びっくり仰天したっていうね話で。だけどそれが全然びっくり仰天するような話で、まあびっくり仰天するのは当たり前なんだけども、それが突拍子もなくいきなり現れたんじゃないってことが、この私の2007年の6月の 3通のメールによってもうはっきりしたかなと思いますね。はい、もうこれはいいじゃないですか。まあここまでいいですね。で、ってね、じゃあそういうことをやるのが一本案なんだね。あのそれこそ全身麻酔状態を観察している謎の X が、ミャンマーの時の最終結論だったんだけども、それが、ケンゼリポチェンにも伝わって、そしてそれが、2024年の、ね、1月の、東京での講演会の時にそっくりそのままあのリンポチェの口から語られて、でそれが羽根神経のアバロキテシュバラとシャリプトラとの、対話の結論なんだっていうふうに、語られて、ね、で、でまあこれが流れてきたじゃないですか、まあ綺麗にね。でそれと、じゃああの何て言うかな、ティクナタン氏のこの禅とマインドフルネスとの関係はどうなっちゃってるのね。っていうことでもう一つね、あのまだ時間あるよね、あと30分あるね。はい、もう一つね、あの押さえておきたいことが一つ出てきて、でなぜかって言ったらこれもね URL 貼るからあの見てください。あのね NHK の E テレですね、あのに100分で名著っていう番組あるじゃないですかね、20分ずつを5回かな、だから普通は月曜日から金曜日にやってるんでしょうかね。あの、で古今東西の本当に名著なんていっぱいあるけども、私らほとんど読んでない。まあ読んでる人いるでしょうけど、私なんかごめんなさい、そんなに読んでいませんね。あの、まあ名前だけは知ってるけども、ね、資本論なんて私読んだことないしね、悪いけどもね。まあ、そういう山ほどあって、でそれを、専門家とあの NHK の側のね、どうか、話し合いながら、まあ、読んでない人にも興味を持ってもらえるような話をして、でそしたらそこを、あじゃあこれじゃあ本物を読んでみたいってね、思えるような作りの番組がありますね。あの羽根神経とかね、羽根神経はこれ佐々木静香先生があの やられたんですけども、まあ、それはそれで結構面白かったんですけども、他にもねいろいろありますよね。私はね NHK のオンデマンドを Amazon プライム経由で契約してるんで、あの見れるんですけども、でねそれの最新のが1月の2日に放映されて、それがね宗教特集だったんですよ。でそれも、普段のように20分を5回じゃなくて、一気に100分ですね。だから、1時間40分を一気に、やったんですよ、ね。でえ獣医さんがねあの司会して、でもう一つもう一人あの NHK のアナウンサーの人と、それから4人のね指揮者が、出て、でそれであのただもう抽象的に宗教について話すだともまとまりつかなくなるから、指揮者の人がそれぞれ、大事な本をあの一冊ずつ紹介して、で、それをあの朗読したり、いろいろかいつまんで説明したりあって、でそれに基づいていろいろ話し合うっていうね、いうことで、あの議論がなんか宙に飛ばないでね、非常にいつもそのテキストに戻ってくるので、 非常にね、なんていうかな、地に足がついた議論がなされて、あれ、これ私もある方からね紹介されたので、だけど、まあ、NHK がね宗教を取り扱うと、まあ本当に世間の宗教の理解 のような番組かなとね、まあ、ちょっとね最初は疑ってかかってたんだけど、まあまあまあでもまあ見ましょうってねなって。っていうのはまさに、今日のテーマである、ね、宗教法人の申請を今するんだけども、それはもう完全に一般参加に向けてじゃなくて一般世間ですね、まあ、それも一番お役所っていうね、お役所の役人の方にね、宗教法人の係の方に理解してもらえるようなには相手がどういうふうに今宗教を捉えているのか、つまり世間っていうのは世間の宗教の現在地っていうのかな、それを知りたい。現在地が分かれば、現在地は世間の現在地がこうで、で一般の現在地はちゃんと決まってるから、それとの距離がどういうふうに位置関係になっているのか、どういうふうに何メートル離れてるかは無限に離れているのか、なんとかこれを詰めようと思ったは詰められるのかっていうようなね、ことを知りたいので、まあ、そういう目的で視聴したんですけども、これもね URL 貼っておきますから、NHK オンデマンドの人はねそのまま見れるし、オーディバンドじゃない人も、単品購入っていうのができます。220円だったかな、220円払えばその1時間30分の番組を、見れますので、これぜひ見てください。ぜひ、ね、非常に面白いです、ね、それこそ遠藤周作さんの深い川っていうね、ほとんど最後の頃の著作ですよね。遠藤さんね、沈黙の人ですよ。ね、まあ、同時にコリアン先生ですね。まあ、コリアン先生みたいに、ユーモアあふれるね、のと、それから、信仰のね、疑いとかね、悪魔とかね、なんか、まあ、そういう人間の一番暗い部分、ネガティブな部分を扱う、ね、真正面から扱う、ね、そういう作家の人でしたけども、ね、まあ、その方が、結構最後の頃に、どのくらい最後ですかね、深い川っていうね、発表されて、それが、まあ、それのあらすじ紹介と、まあ、それ深い川ってどこかっていうガンジスなんですね。でガンジスで、まあ、みんな普通集まるのはね、バラナシのね、あたりで、みんながそこで、まあ、バラナシ、なぜバラナシかって、ガンジスはね、まあ、ずっといろんなとこ流れるんだけども、なぜバラナシか、バラナシっていうのが本当に聖なるね、スピリチュアルキャピタルとかね、まあ、言われるんですよ、インドのね。なんで、ガンジス川は、まあ、どんなとこも流れていくんだけども、大体みんなバラナシに来て、か、まあ、あとはリシケシですよね。私も両方とも行ってますけども、バラナシで、まあ、沐浴をするっていうね、人たちが。で、深い川の登場人物たちも最後はそこに来て、で、まあ、それぞれのなんか、課題を背負った人たちがみんな集まってきて、深い川に、ガンジスに対して何かを感じるっていうね、いうストーリーですね。まあ、それはそれでいいんだけどし、まあ、まあ、ちょうど私らも2018年にね、仏石巡礼した時に、ああ、バラナシ行ったよね、で、船に乗って、ちょっと外に、ね、出て、ね、まあ、結構、写真見て、あ、楽しかったなって思ってたんですけども、でね、その中で、 今日の話と関係があるのは、大義っていうね、いう本があって、まあ今だとどこから出版されてるんでしょうかね、ちょっとそれは分かんないんだけども、私ももちろん読んだことないですよ。戦争中に非常にベストセラーになった本で、である方もう、その人は戦争で亡くなってしまった方なんです。戦争中に亡くなった方なんだけども、その人が書いた本が、一冊にまとまって戦時中に出版されて、まあ、とんでもないベストセラーになったみたいですね。でその人はどういう人かっていうと、広島のね、仏通寺っていう仏が通るっていうね、お寺が、臨済宗のお寺があるんですけども、まあ、そこへでずっと座禅をしてきた方みたいなんですね。私ちょっと詳しくは本も持ってないし、その人のことよく知らないし、で仏通寺ってちょっとね聞いたことあるんだけども行ったこともないし、まあはい、広島お寺みたいですね、はい、があって、でまあそうなんだけれども、まあ、そこからねちょっと、これはねちょっとね日本の人たちにはちょっと不愉快な話、になるかと思います、ね、だから不愉快な話だからほぼ知らなかったと思います、ね、で、私と一緒さんがねアメリカへ行って、まあただじゃ済まないことって、まあ、やっぱり山ほどあったわけなんですよ、ね、日本の総統州っていう枠の中ではまあ普通にあれしてたんだけども、そこから出ちゃうことだから、出てアメリカの真ん中に入っていって、そこで揉まれに揉まれちゃうと、いろんなことがあるわけね。で英語が通じないとかね、まあそんなのは全然大したことないし、お金がないったってね、そんなはまだ私ら若かったからアルバイトすればどうにかなって、そんなのも全然大したことないんですよ。とか、まあ、保険証がないので健康保険がないとかね、それはちょっときつかったんだけども、まあ若かったから病気にならなかったからね、病院に行く必要もほとんどなかったから、まあそれは関係なかった、ね、でもやっぱり、日本にいる限りは、突っ込まれないようなとこまでアメリカ人だから遠慮なく突っ込んでくるわけ ね。で、だからもう私らはすでに完璧だから、もうあとはただ座禅するだけでいいんだよっていうような話こそ、わーいってね、全然納得いかないわけですよ、当たり前ですよね。だから日本の、座禅者だったら、まあそこを なんかごまかして、お互いになんかちょっとそれ以上は突っ込むと、ね、このお坊さん恥かかせるから突っ込まないでおこうってね、なるけども、アメリカ人だともう遠慮やしゃくなくね、突っ込んでくるわけですよね。だから、まあ、まあそういうことに対してなんとか、答える。それも英語で、英語だったら英語っていうのも非常に論理的に話さなきゃいけないから、ね、ただ日本語でもやっと話すことは許されなくて、ね、でそういうところで揉まれに揉まれたから、私とか石尾さんの話は分かりやすいって、まあ、一応言ってくれるわけですよ、当然ね。で私らは日本語で、まあ、石尾さんも私も今は日本語でしか話してないけど、まあ、時々は英語でも話すけども、日本語を主に話してるんだけども、まあそれもそのまま同時に英語に通訳しようと思ったら英語に通訳できるような風にしか話してはいないんですよ、実を言うとね。だから多分分かりやすいんだと思います。そんな英語に通訳できないような話はしてないから、ね、でもその中でね、一番きつかったのがどういうことかっていうと、これは多分ね日本の人として初めて聞くかと思いますけども、 禅の戦争責任なんですよ。これ聞いたことないでしょ、ね、でこれ有名な本があって禅 and war っていうねいう話、これごめんなさい私も実は読んでないんだけど、まあ、あの記事アーティクルはねあのいくつか読んではいますけれども、っていうかあの当然なんていうかなあの私らが禅センターに住んで、いたら、まあ、いろんな人が訪ねてくるわけですよ、ね、訪ねてきていろんなディスカッションがあって、でみんなはもちろんみんなインテリさんばっかりだから、で、まあ、非常にまあリベラルな人たちだからね、あので私と石さんが一切なんていうかなあの心を閉じたり、ね、分かんないことはね、あのまあ非常にオープンだってことは分かってるから、あの彼らとしてもね、あ今ちょっと禅&ウォーが話題になってるんだけどもって言ってあの話題に出すわけですよね。でそれどういうことかっていうとね、あの、戦時中に禅の禅マスターたちが言うことがやっぱりあの日本の軍国主義を推進したんじゃないのか、ある意味、国民を天皇陛下のために死ぬことに後押ししたんじゃないかっていうねいう、批判なんですよ。でもまあこれを言ったらね、あの別に禅の老子だけじゃなくて、その当時はみんなそうだったわけで、そうじゃなかったのはまあ共産党ぐらいで、だからそういう人たちはみんな牢屋に入れられたわけでね、でまあ映画なら映画で、まあ、そういう戦意高揚のための映画がさんざん作られて、歌詞もそうですしね、あのみんなそうで、だからあのまあ禅だけがそうっていうわけではなくて、まあ日本全体が、戦争遂行のために一気にそういうふうに、な流れになった中に禅もあったよね、ね、だからそれを今の感覚からあの批判するのはちょっとあんまりフェアじゃないんじゃないのって、ましてやアメリカはあの日本と戦った国ですからね、あのだからまああのまあ、今日本とアメリカは非常に関係がいいし同盟国だし軍事的なねあれで、あのなんで日本のたくさんの人がねメジャーリーグで活躍したりハリウッド映画みんなに愛されたりねいろいろするけれども、だけどハリウッド映画で、まあ、今度多分オスカー取るんじゃないかって言われてるねオッペンハイマーですね、あの問題のね、それ日本で公開されてないわけですよ、当たり前だけどね、だって原爆の話だからね、あの、ね、だからまあそういう、まあお互いに戦った相手だから、ある程度まで行くんだけども、ある程度超えたらちょっとやっぱり分かり合えない部分は当然あるのは決まってるわけなんですよ。でそういう中で禅にも戦争責任があるんじゃないのって言われたら、まあそれはそうでしょと、しかねそれは否定しようがないわけですよね、ないんですよ。でそうなんだけども、その大義の中に書いていたのはちょっとその一般論ではなくてもう極端な例で、でそれが私が禅の中に、マインドフネスをぶっ込まなきゃいけないよって思った最大の理由なんですよ。ね。で、私がなぜマインドフネスに惹かれたかっていう話は今まで散々してきました。アメリカにいた時に、マインドフルネスが一大ブームになってきて、でその本読んだけど全然分かんなくて、でこれが 仏教の教えだよって言われても、あれちょっと仏教の教えを私らもやってるんだけども、日本の曹洞宗の禅僧には、世界標準の仏教が分かんないって、これ一体どうなっちゃってんのってね、焦ったっていうのもあったんだけども、まあここね、でどういうことかっていうとね、大義の中ではもうその頃は天皇陛下がまあ一番偉い存在で、一番偉いというのはどういうことかというと、他の誰よりも偉い、他の誰よりもっていうのは、他の誰って誰ですか、お釈迦様よりもイエス様よりも、他の、ね、日本のなんか総理大臣とそんなのも全然問題外で、だけども他の宗教の、聖者と言われているような人たちよりも天皇陛下の方が偉い、ね、そしてその天皇陛下のために、命を捧げることが一番大事なことなんだってなっちゃうわけね。これ誰が言ってるの？臨済宗のお寺で十何年間座禅した人が言ってるわけ。なんでそうなるわけ？なんでそうなっちゃうの？臨済宗って仏教じゃなかったっけ？仏教だったらやっぱりお釈迦様じゃないのってね。でもないんですよ。いいですか？もう一回言いますよ。お釈迦様よりが天皇陛下の方が偉いっていうなるわけ。ね。でそしてその天皇陛下のために、命を捧げるのが日本国民としての、義務であり、ね、いうこと、それが大義なんですね。大きな義ですね。いいですか。だからそういう人がもうその特攻隊に行くのも当たり前だし、ね、だからそういうふうにして自分を納得させたね、させるために、この論理を使われて、でそして、いやそれは、道元禅師が書いてあるんだよ。どうやってそんなこと言ってるの？どこに書いてあるの？ってね、いうので生や全起源、死や全起源ね、これはちょっと文章書いておくから見え、今これ聞いただけで分かんないと思う。全期っていうのはね、全部の全、全くのね、に期は機械の期ですね、が現れた。生やっていうのは生きるっていうこと、生ってことは死はってね、ことですね。だから生きるのも死ぬのも、すべて全期の現れなんだ。だから、天皇陛下のために死ねるんだっていうね、いう話なんですよ。はい。これ何なんですかね。つまりね、この私らは四図と五図があるわけ。で、四図から五図へどうやって飛ぶの？それこそがマインドフルネスなのね。で、私らはマインドフルの対象はまず体にあって、心にあって、ね、そういうふうにすることによって、第五図へ飛ぶ。なぜ？マインドフルネスの主体が第五図だからなんですよ。いいですか。第五図へどうやって飛ぶの？マインドフルネスになることによって。なぜ？ マインドフルっていうのは、今までの thinking マインドがマインドフルになるんではなくて、大愚としての私がマインドフルだから、逆に言えばマインドフルになることによって大愚の私へ自然にジャンプしていくことができるっていう、こういう筋ができたわけ。マインドフルネスを禅の中にぶっ込むことによって。でもマインドフルネスがぶっ込まれなかったらどうなるわけ？そうすると、このフィンキングのどうしようもない私と、もう一つの、ダイゴスの私ね、だからこれがまあ仏教的に言えば悲願だとか、なんかまあそういう向こう側のものなんですよ。で、そうするとこちらと向こう側を結ぶものがないわけね。ないんですよ。ないの。ね、そうすると向こう側にいるものはあくまでも向こう側の話になってしまう。だから観音様っていうのはいつも向こうにいらっしゃる。セムイ菩薩っていうのもいつも向こうに終わってる。だけどなぜ私らは一本は、観音様は自分の本質だって言えるの？私らは第四図から第五図への飛び方を知ってるから。その飛び方は何？マインドフルネスだからなんですよ。マインドフルであることによって向こうへ飛べる。なぜ？マインドフルネスの主体が第五図の私だから。そこなんですよ。それがなかった時に、向こう側っていうのはあくまでも向こう側であって、私とは離れている。で、そうなるとどうなるかっていうと、私ら意味もなくもう自分を捨てるしかなくなるわけ。何のために？いつの間にか天皇陛下のためになってたり。で、そしてだけど、それはじゃあ一人で誰も、巻き込まずに死んでいくんですか？じゃないですよね。と答えて違いますよね。と答えてのはアメリカの軍艦に飛び込んでいくんですよ。まあ撃ち落とされて全然届かなかったんだけどもね。だから誰かを殺すことになるわけね。まあそれはもう戦争中だから、まあそれは当たり前なんだけども、だから何かのために自分を捨てるっていうことで、何かを傷つけてしまうっていうことが起こる。で、それを、肯定するのが禅の論理なんだっていうけども、ふざけるんじゃねえぞってなるわけ。で、生や禅起源、死や禅起源、そういう意味じゃないです。全く違います。そこでこんなもの出さないでほしい。絶対に出さないでほしい。ね。となると、ようやくね、私らは、このかつての禅の限界、間違いを乗り越えることができる。なぜ？我々はマインドフルネスを知っているから。で、それがマインドフルネスを禅の中にぶっ込まなきゃいけない理由です。で、そしてそれが、一方案が今やっていることね、ですか。で、そうすることによって、マインドフルネスをぶっ込むことによって、我々は、第五つへ自然と飛べる。それが箱の外ね。ね。で、そこでケンゼリンポジェとティクノタハン氏とドンゲゼンジとが全部つながっていく。で、それを、もう一回、菩提樹の木の下でやりたい。だけどもね、まあそれが、ね、仏教の一番原初の形が残っているのが、まあ、スリランカなんだけども。スリランカの人たちともね、つながりながらね、やっていけたらいいかなと思いますね。はい、ちょっとここら辺をね、ちょっと最後は、はしょっちゃったけども、まあ、ここら辺をね、ちゃんと文章にしますので、今週中に全部書きますからね、で、それはもう全部一本案のサイトに載せますから、ね、それをお読みくださいね。はい、じゃあ、今日の題は、宗教法人一方案に公益、がありやなしやっていうね、あるんだけどはい、 願わくは我と一切衆生と共に根性よりないし症状を尽くして聞くことあらん聞くことあらんとき消防を疑弱世事不信なるべからずまさに消防に合わんとき世法を捨てて仏法を授事せん大地の有情とともに浄土することを縁衆生無辺誓願土煩悩無尽誓願断法門無量誓願学仏道仏道無常誓願状衆生無辺誓願土煩悩無尽誓願断仏の無常